ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューしますヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は熊本地方気象台から堤幸友台長にお越しいただきました。台長おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ我々があの毎日こう天気をね、天気予報という形で紹介をさせていただいておりますけれども、はい、まあ、そういった情報をね、あのもちろんこう出していただいて我々の方で紹介をしているということで、まあもうテレビ局ラジオ局からしますともうね、こう切っても切れない関係かなというふうに思っておりますけど、ね、
はい、ありがとうございます。
はい、いうことで今日はですね、実は8月末から特別警報という新しい警報がスタートしますので、まあ、そのこともちょっと聞いていこうかなと中心に思うんですが、まずはですね、堤大臣にちょっとお聞きしたいのが、そもそもなんで気象台にこう入ろうというふうに思われたんですか？
はい、あの幼い頃からですね、気象現象みたいなことにすごく興味があって、
はいはい、
それで、まあ、例えば台風とか来るとですね、
はい、
台風の目を見てみたいと、もう強く思ってました。
台風の目って実際どんな感じなんですか？
いやいや、それから見たこと、実際私見たことはないんですが、
はいはいはい、
そういったいろんなですね、気象現象 のいろんな面あります。それをですね、見てみたいという興味が強くありました。
へえ、やっぱり気象台にお勤めの方っていうのは皆さんそういう感じですか？
まあそういう方々も結構いらっしゃいます。
へえ、じゃあ割とあの少年時代はいつも空を見ているような僕のイメージなんですが。
はい、まあそういった方々もですね、います。
そういう皆さんが勤めていらっしゃるということですけども、はい、熊本地方気象台で実際何人ぐらいいらっしゃるんですか？
はい、ここ職員は約30名おります。
新聞はお休みがありますが、
はい、
天気予報お休みないですよね？
はい、ありません。
お正月ももちろん天気予報出てますよね？
はい、もう24時間365日、やってます。
ってことはずっとその皆さんが交代でずっと観測をしてチェックをして情報を出していると、
はい、
具体的に気象台、今ちょっとざっと紹介しましたが、具体的にいろいろ仕事があると思うんですけど、はい、ちょっとそれを紹介していただけますか？
大きく分けるとですね、まあ、いわゆる予報とか警報を出すセクションと、
はい、
あとは市町村の対応あるいは広報活動をやってるセクションと、まあ、2つ大きく分かれます。はい、まあ、そのうち予報をやってる部門は、まあ、24時間対応で交代制でですね、うん、夜中もやっているということです。
そして皆さんの、まあ、耳なり目なり、ね、情報をキャッチしていただくということになるわけですけど、
はい、
まあ休みなしの職場ですから本当大変だろうなと思いますけれどもね。ね、これからの時期台風が来たりとかっていうこともありますけども、そういう台風が来た、災害がありましたなんてなりますと、
はい、
皆さん気象台にやっぱりずっとそこに缶詰になるような形になるわけですか？
まあ、基本的にはそうです。ただ現象によっては長く続く場合もありますので、そこら辺は交代をですね、うまくやりながら、そういった現象に対応していくと、長期な、まあ、場合によっては長期にわたって対応していくということになります。
なるほどね。まあ、そういうことをね、気象台の方でやっていただいているから、我々がもう日々、あ、今日はどうかなとかね、言いながら暮らしていけるわけですけどもね。さて、今回特別警報という新しい警報が、まあ、スタートすることになります。
はい、
これをちょっと詳しく紹介していただけますか？
これはですね、一昨年、東日本大震災や台風12号がありました。
はい、
で、まあ、大きな被害が出たんですけれども、その際にですね、警報っていうのはいずれも出されていたんですが、
はい、
まあ、災害発生のですね、危険性っていうのは、まあ、十分に伝わらなかったといったことがありました。
はい、
まあ、そういうことを受けてですね、まあ、このような警報基準をはるかに上回るような現象が起こった場合には、まあ、自治体や住民の方々により一層の注意を喚起するという目的で、うん、新たにですね、特別警報といったものを出すことになります。
まあ、いつも警報と注意報を紹介、はい、お知らせをするんですが、要はそのもう一つ上でもう本当に危険が迫ってますよとか危ない状態ですよというふうに思っておいていいですか？
はい、そうです。この特別警報が発表されるのは、まあ、大雨、台風、津波、火山噴火などですね、まあ、重大な災害が起こる恐れが著しく大きいと思われる場合です、うん、はい。まあ、こうなるとですね、まあ、尋常ではない現象が起こっていたり、あるいはこれまでにないですね、うん、危険なことが起こったり、あるいはこれから起こる可能性があります、
うんうん、
そういう場合にはですね、まあ、情報の内容をよく確認していただいて、直ちに身を守る行動を取っていただきたいと思います。
簡単に言いますと、もうすぐ避難をすると、はい、安全な場所に移動すると、
はいはい、ただその場合にですね、
はい、
いつも安全なところだから、その時も安全とは限らない場合があるんですね。
なるほど、
はい
はい、
いつも使ってる道とかですね、橋、トンネルがですね、危険な場合があります、
はい、
つまりいつもやってることが安全とは限らないということなんですね。
それをこう我々は日々の暮らしの中で、はい、こうどうこう、まあ、考え確認していったらいいんでしょうかね。
まあ、一つはですね、まあ、日頃からどういった情報があって、でどうその情報に応じてどう行動したらいいかということを、まあ、少しでもですね、考えておいていただければ、
はい、
まあ、いざという時にそれをですね使って、あるいはその拡大させていって、まあ、適切な行動は何かといったことが判断できるようになると思います。
まあ、そういったことをやっぱ常日頃ちょっとこう意識しておくことがとにかくやっぱり大事と。
そうなんですね、
いうことですね、
は
い、
あとはやっぱり臨機応変っていう言葉がありますが、
はい、
例えばもう雨がですね、もう外ザーザー降ってて、でもう外ちょっともう冠水もしてると、
はい、
言った状況になりますと、もう無理にですね外に避難するよりは、むしろ家の中の安全なところに留まるといった方がいい場合もあります。
逆にですね、はい、まあその時々で、まあ、よく学校なんか近くの小学校とか学校が避難所になってたりしますが、
はい、
本当にそこがいつも 100% 安全な場所なのかっていうのはその時々に状態で変わるわけですもんね、
はいはい。まあ、あらかじめですね余裕がある場合にはそこにもちろん避難していただくということは必要なんですが、もうとっさの場合にそういった状況で逆に行くと危ない、途中が危ない、
途中が危ない、
はい、これありますよね、といった言葉ありますので、うん、まあ、その場合には無理をせずに、うん、家の中の安全な場所に留まるといった選択肢もあります。
実は気象台の方ではこう皆さんにそういう気象に関することを、そういった時の対応のことだとか、まあ、ちょっとこう知っていただこうということでいろんな広報活動もやってらっしゃるって、はい、出前講座でしたっけ、
はい、
こういったこともやってらっしゃるんですよね。
やっております、
これはどういったことを皆さんにお伝えされてるんですか？
これはまあ、出前講座の依頼が来るときに、まあ、そういう受付をやっているんですが、まあ、中身どういったことが知りたいですかということをご相談して、で、まあ、必要な内容に応じてですね、まあ、こちらから人を派遣して説明を行うといったこともやっております、
うん、これはじゃあ気象台の方にちょっとご相談していただければということですか、
はい
はい。地域の皆さんね、まあ、タイミングが合えばということだと思いますけれども、はい、一度ね相談なさってみても、ね、いいかなと思いますね。一回勉強しておくと僕は変わるかなと、
はい、
いう気がいたしますけどね、はい。それからですね、つみさんは大腸というお仕事、まあ、気象台ですから大腸さんなんですね、
はい
、はい、お仕事なんですけども、これもまあそういった気象の現場を取りまとめる仕事としては結構大変じゃないかなと思いますが、普段こうどういうところにこう注意をして、そのお仕事してらっしゃるのかちょっと教えていただけますか、
はい。まあ、私の役割っていうのはですね、まあ、一般住民の方々 に、まあ、気象台を身近に感じていただいてですね、で、まあ、気象台の発表して、発表する情報をまあ利用してもらうというためにですね、まあ、言ってみれば住民と気象台をつなぐ役割だと思ってるんですね、はい。
なるほど。
まあ、そのためにできることがあればいろんなことをやりたいと考えています。
気象の予報をですねするときというのは、
はい、
これ誰か一人の方がやってるんですか、それともなんか何人かで、
ええ、
こうじゃないのとかってこうディスカッションしながらといいますか、ええ、決めてるんですか。
大体チームを持ってますので、まあ、その中で議論して決めるということになります。
あ、なるほど、はい、まあ確率の話になってくるわけですよね。とも違うんですかこれ、
まあ、確率というか、まあ、その中で最善の、はい、まあ、議論して最善のものは何かと、予報は何かということになります、はい、
なるほどですね、はい、なんかこう予報の仕方っていうのをねちょっとねなんか見てみたい気がしますけども、予報の仕方といいますと最近こうほらメディアの方なんかは気象予報士っていうのを資格がありますよね、
はい、
気象予報士の資格っていうのはあれは気象台の方みんな持ってるもんなんですか。
ええ、気象台の人がは必ずしも持っているわけではありません。
あ、そうなんですね、
はい、これは気象台は、まあ、気象庁という大きな組織の中 の、まあ、一部として、まあ、一貫したですねやり方の中で予報をやっていますので、
うんうんうん、
まあ、ある程度それに従って、予報をするということをやってます。まあ、そういうやり方をやってるので、まあ、一般の方々が独自にやるような予報士の資格っていうのはいらないということです。
あ、じゃああれはわかるの、その個人としての資格なんですね。
そうです、民間の方が自分で予報を出す際にはそういう資格が必要になると。
あ、なるほどね。気象台に長くお勤めでいらっしゃるわけですけれども、はい、こう長く携わってこられてこう印象的なエピソードなどありますか。
はい、これは一昨年私は水戸の気象台におりました。
はい、
まあ、その時に東日本大震災に遭遇したわけですけども、やはりその時はまあ、非常に大きくて長い揺れがあってですね、で、まあ、直ちに停電するといったことになりました。で、まあ、停電の方は気象台には非常電源がありますので、うん、直ちに非常電源を使って、業務は継続するということになりましたけれども、まあ、町の方はですね、まあ、被害が相当ひどくて、で、まあ、気象台から情報提供のために、自治体に、まあ、県に対してですね人を派遣したり、
はい、
あるいはそのもう県内もう全域停電していますので、もうテレビが使えないといったことで、いろんなですね情報提供をラジオを使ってやると。で、気象台の方から電話でですね、ラジオ局に出演して、
はい、
で、その声を直接ですねラジオを通じて、まあ、いろんな情報、まあ、これから天候やですね現在の状況を気をつけることなどをお伝えしたということがありました。
やっぱりそういう時というのは気象台のその情報のありがたさというのを本当感じますね。
ありがとうございます。
やっぱりこうね、晴れか雨か、我々普通にこう家の中にいたらそんなに大きな差はなかったりするもんですけども、例えばやっぱり家がないとか避難所にいるとかっていう時には、はい、そのちょっとした情報、気温一つでも、はい、ものすごく影響がありますよね。
はい、
いうことですので、皆さんねやっぱりこう避難、まあその災害の時のことを考えて、まあ、今日隊長おっしゃっていただきましたけど、ラジオというのがね一つね大きなやっぱり情報源になりますので、
はい、
なります、
はい、
必ず準備をしといていただきたいなというふうに思いますね。はい、はいはい、最後に隊長、皆さん熊本県民聞いてらっしゃる方にPR したいことありませんか。
はい、
はい、
まあ、先ほども少し申し上げましたが、
はい、
まあ、気象台からさまざまな情報を提供しています。ただ突然の場合になってですね、もう大雨が例えば目の周りで降っている時に警報が出ました、特別警報が出ましたって言われてもですね、もう気が動転していたりして、この情報ってどうすればよかったんだっけということになる場合もあるんですね。やはりその日頃からですね、平常な時にこの情報がどういうもので、これが出たらどういう行動をしたらよいかということをこう身につけておく、学んでおくっていうことがですね、まあ、いざそういう時が情報が出た際に、あ、これは情報かと、こうすればいいんだというのがすぐに出てくると思います。そういう意味でやっぱり日頃からのですね情報に対して理解を得ていただきたいというふうに考えています。
普段からの関心がねとても大事ということですので、はい、出前講座なんかもぜひ機会があれば、ね、はい、相談していただければいいんじゃないかなと思いますね、はい、ということで今日は、熊本地方気象台そして特別警報に関して、気象台の台長でいらっしゃいます堤幸友さんにお越しいただきました。堤さんどうもありがとうございました、
は
い、
どうもありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。